もうすぐ私たちはまたイエス・キリストがお生まれになったことを喜ぶクリスマスが迎えられます。この世の中はクリスマスをやはり同じように祝いますが、しかし本当に肝心なところはわからない。ですからクリスマスが忘年会なのか何なのか分かんなくなってしまう、そういう年末を私たちは見て残念だなというふうに思うわけです。なぜクリスマスという行事はそれぞれの喜びまた楽しみの時にして受け入れているのに、なぜ本当のところをなぜ分かってもらえないんだろうか、そんなことをこう考えるのであります。で、そんなことを考えた時にこの箇所ちょうどイエス様のが人となって来られた神であるということ、しかもそれも私たちの罪をあがなうために、身代わりとなって神様の裁きを受けるためにお生まれになったこと、このことをどうして分かってくれないんだろうか。これは本当に不思議なことです。じゃあなぜ私たちは分かったんでしょうか。なぜそれを信じることができたんでしょうか。こんなことをこう考えてみますと、私はこのイエス様が故郷で福音を伝えたのに、それにもかかわらず受け入れられなかったというところに実は凝縮されているように思うんです。この13章の53節で、これらの例えを話し終えると、これらのことって何を話しているかと言いますと、13章の1節からこれ種まきの話が出てきます。そしてこの種まきの話の理由というのが、これは何かっていう、この種まきの話って何かっていうと、19節で御国の言葉を聞いても悟らないってこう言っています。だからこの種まきのこの例えっていうのは御国の奥義、天の御国の奥義なんだって言ってるんです。そしてその後ずっと見ますと、今度は24節でまた別の例えを話します。この例えは天の御国はってこういうふうに言っています。天国のことなんです。で、この天国の話をこうイエス様が例え話で話をしていって、そしてこの故郷の話が出てくるんです。ということはイエス様の時代の人たちも天国のこと、御国の言葉、そのことを実はわからない、知らない。なぜわからないんでしょうか。イエス様の時代ですから、メシアを待ち望んでいたんですから、天国のことは願ってもいたし信じたいと思っていたはずでしょ。そう私たちは考えるんです。だけれどもこの例えを話をした後、この教理の話が出てくるんです。で、この教理での話って何かというと、受け入れられなかったっていう話なんです。ということはいつの時代でも天国のことということは本当に信じられていたんでしょうか。ユダヤ人たちが当時救い主が来るって言った時には、天国のことではなくて、この地上におけるローマから解放してくれるリーダーなんですよ。革命家なんですよね。そしてこの地上ユダヤの国をローマのこの国から解放してくれる解放者というメシア像なんです。あくまでもこの世的なんです。で、それだったら可能性があるわけです。なぜかというと、人の働きを見ますと、チューダという人が起こったり、ユダという人が起こって、革命軍、反乱軍が起こったっていうんですから、それら全部、殲滅されていきますけどね、抑えられていきますけれども、しかし、そういうことっていうんだったら考えられるんですよ。でも、天国のことっていうのは、どうも考えられない。受け入れにくい。ましてや 神が人となってこの地上に十字架につくために死ぬために来たなんていうことを信じるなんていうことは、これはなかなか信じられないことだったんじゃないでしょうか。ですから天国のことを話したにもかかわらず、イエス様がこの故郷に来た時に受け入れなかったという話なんです。でしかもそれだけじゃないんです。この12章の終わりの方を見てください。12章のこの終わりのところで48節からです。ごめんなさい、47節からですね、その天の御国の話をしている最中にですね、すると誰かが言った、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに話そうとして外に立っています。しかしイエスはそう言っている人に答えて言われた、私の母とは誰ですか、また私の兄弟たちとは誰ですか。それからイエスは手を弟子たちの方に差し伸べて言われた、見なさい、私の母、私の兄弟たちです。天におられる私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟姉妹また母なのですと言っています。イエス様はなんでこんなこと冷たいことを言ったんでしょうかね。なんか喧嘩売ってるような言い方です。そんな風に見えます。なぜイエス様がこういうふうに言われたのかっていうのが、実は先ほど読んだところの結論で出てくるわけです。何かというと、イエス様が言っています、57節です。13章の57節、こうして彼らはイエスにつまずいた。しかしイエスは彼らに言われた、預言者が尊敬されないのは自分の郷里家族の間だけです、とこう言ってます。ということは、この12章のところで お母さんや家族がイエス様のところに来た理由は、イエス様の話を聞こうと思って来たのではなくて、どうも心配してきたようですよね。イエス様が何を言っていたかっていうと、神の国について語っていたわけです。神の国の御国の言葉を語っていたんです。これは、当時のユダヤ人も、もちろん家族もです。思いもかけないようなメッセージだったんだろうと思うんです。とても信じられないようなメッセージだった。だから、心配してきたんでしょうね。イエスというのは、お前のところの、もしかしたら子供が、長男が変なことを言っているというか、とんでもないことを言っている。あるところではね、預言者たちのようじゃなくて、権威ある者のように語ったというふうに言っていますよね。言われています。ですから、当時の教師と言われるのは、モーセの律法にはこう書いてある。そして私たちはこういうふうに言い伝えがある。というふうな言い伝えと律法と教えていたんだろうと思います。ところが、とあるけれども私はあなた方に言うって言って、その当時の教師たちが教えている以上のこと、時にはそれとは違ったことを話した。で、その違ったことって何かっていうと、聖書の本当に聖書を通して言っていることを正しく伝えていく。つまりそれは当時のユダヤ人たちには、わ、初めて聞くようなこと。ということはね、修法にも書いてるんですが、この律法を守るためにだんだんいろんな規則が積み重なっていっちゃうんです。言い伝えが。そして本当にモーセが言ったこととは違った風な形になっていってしまった。先ほど読みましたコルバンって主への捧げ物っていう話もそうですよね。そしてまた手を洗わないで食事したお弟子さんたちを批判している話もあります。これらは全部実は本当は祭司の話なんです。祭司がそうすべきだ。その祭司がすべきことを一般の人たちにまで押し広げて言い伝えが来たんです。そうすると本当に大切な父母を敬えということがおろそかにされて、言い伝えが生き残っていく。で、それによって苦労する。縛られていく。あと、本当に神様が伝えようとしたことからずれていっちゃうんです。もう確かにそうですよね。1400年も経ってくれば、いろんな言い伝えがこう、付け加わって、そして 神様の本当に伝えようとしていることからずれていく。それに対してイエス様は本当に聖書が通して言おうとしていることを伝えていく。だからとは言う、そういうふうに書いてある、だから私はこう言うっていうのがイエス様の実は説教なんです。そうするとこれは今までにない教え方なんです。だから権威あるもののごとくって言っているんだと思います。で、そういう形で天の御国のこと、そしてまた御国の言葉のことがイエス様によって関わると言われた時に人々は驚きます。ですから故郷に帰った時にそれが典型的に現れてきます。13章の54節、それからご自分の距離に行って街道で人々を教え始められた。すると彼らは驚いていった。この人はこんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょう。この人は大工の息子ではありませんか。彼の母はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。姉妹たち、妹たちも皆私たちと一緒にいるではありませんか。とすると一体この人はこれらのものをどこから得たのでしょう。ここでも二つ同じことを二度言っています。何かというと、こんな、54節、こんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょうと言っています。そして56節、これらのものをどこから得たのでしょう。ということは、この故郷の人たちはイエス様が今語っているその知識、理解っていうのは、これは聞いたことがないんですよ。だからこんな教えをどこでっていうふうに言うわけですよ。どこで得たんでしょう。どっからその知識を持ったんでしょうか。教えられたんだろうかという驚きです。つまり自分たちの考えている世界とは違った世界なんですよ。自分たちが考えているこの理解なんですね。神のお言葉についての理解、聖書の理解、それから超えているんですよ。そしてしかもその自分たちが理解している聖書の言葉についての理解を超えているだけじゃなくて、その教えている人についてこの故郷の人たち、家族はよく知っているんです。その母親も知っている、その兄弟も知っている、妹も知っている。でしかもイエス様は30歳ぐらいまで同じナザレにやはり生活をしていたでしょう。だから小さい時からのイエス様も知っている。で家族も妹も私たち一緒に生活しているってどういう意味なんでしょうか。なぜそんなこと言うんでしょう。私たちと同じ世界に生きているっていう意味です。同じ世界に生きているってどういうこと？同じ考え方、同じ生き方、同じ信仰、同じ理解。ですから天の御国についても、そしてまた聖書の教えについても、また信仰者としての生き方や考え方についても、同じ世界の中に生きている。同じことをしている。でそれに対してイエス様は何外れてるんです。経路が違ってるんです。だから受け入れられなかったって言ってます。面白いですね。預言者が尊敬されないのは自分の距離、家族の間だけです。え、本当？どうです？イエス様はこのナザレの町においてだけ、故郷においてだけ受け入れられなかったんですか？いや、ユダに行けば、イエスもこの後ユダで、エルサレムで殺されるんでしょ？排斥されるんでしょ？ならば、イエス様はなぜこんな言い方するの？だけですってこう。間だけです。自分の距離、家族の間だけですっていうふうに限定するんです。 なんでこんな言い方をするんでしょう。ここにイエス様の強調したいことがあるようです。私たちは自分の生き方、自分の生活スタイルというものは固定していることが多いように思います。イエス様もナザレで街道に入って教えました。ですから当時のユダヤ人たちの教師と言われる人たちはやはり街道に来て、そして律法を教え、そしてこういうふうに生活しなさいよという生活の様々な規定を指導していく、アドバイスしていく。それが当時の教師の姿だったんでしょう。ですから、イエス様がそこに立って、そして律法をこう、聖書を解き明かして、そして教え始められた。すると彼らは驚いていったというふうにあります。そこまでは一緒なんです。今度はその内容が違ってくるんです。で、しかもここで、この人はこんな知恵と不思議な力って言っていますよね。ということは、どうでしょう。その教えだけではなくて、力も表したんです。不思議な力。ということは、病人を癒すということです。ですから、ここ見ますと、58節、そしてイエスは彼らの不信仰の上に、そこでは多くの奇跡をなさらなかった。多くの奇跡をなさらなかったっていうんですから、少なくともいくつかの奇跡をなされたんでしょうね。しかし、いくつかの奇跡をなされて不思議な力ある技がなされた。ということで、驚いたって言うんです。で、驚いたと言ったときに、これは、どういう驚きですか？おー、すごい！じゃあ信じよう！という、そういう驚きだったんでしょうか？どうもそうじゃないようですね。この家族、母親も家族も、そしてそのイエス様がかつてやっていた仕事、お父さんの仕事、大工だ。そしてその息子だ。そのお母さんも、弟も、そして妹も知っている。知っているだけじゃなくて、同じ生活をしている。ということを挙げてみますと、どうでしょう。不信仰と言ってるんですから、この驚きは、積極的な、好意的な意味での驚きでないことがわかりますね。私たちはそこでよく言います。多くの人たちが、じゃあ奇跡を見せてくれ。で、病気が治れば、何々がうまくいけば、そして不思議な出来事の中で私にとてもいいことが起これば、だったらそういう不思議な力があるならば見せてくれ。イエス様がここに現れてくれれば私は信ずる。というふうな言い方をよくします。でも本当に不思議な力とか不思議な技が起こったら信じるんでしょうか？そうするとイエス様は、なぜ信じないかというと、不信仰のゆえにって言ってます。信仰にあらずっていうことですよね。信仰を持ってないって。あ、じゃあ、私たちはここでまた疑問に持ってきます。イエス様が私たちに、神様が様々な不思議な技、また私たち祈りや願い、それを叶えてくれないのは、私たちが信仰がないからだ。だから私たちは祈ってもうまくいかないんだ。やっぱり私たちのせいなんだ。というふうに私たちは即考えるんでしょうかね。そうじゃなくて、ここのところで言ってるのは、この自分の世界、自分のものの見方や考え方、それを全てだと思っている非常に狭い世界観を言っています。実はもし信仰があり、信仰を持って用いていくならば、 多くの神様の恵みを知ることができるはずだというんです。そういう意味なんですよ。ここでは実際に多くの奇跡がなされなかったということは、その信仰を持っていないから。神様に対する期待、神様と交わる、そして神様の恵みを知る手段を持っていないっていう意味です。だから奇跡が行われなかった。どんなことが起こったとしても、それは神の力、神の技というふうに認める力を持っていないからです。手段を持っていないからです。だから神様はしなかったっていうんです。信仰の強さの問題ではなくて、信仰という神様から与えられる神様の恵みと、そして神様と交わる、そういう手段、信仰という手段をその人が持っていないと、どんな恵みも恵みとして神様の御業を見ることができないので、しても意味がないんでしょうね。だから行われなかった。それが不信仰のゆえにという意味です。とするならば、私たちが信仰という神様との交わりを持っている私たちがなお神の不思議な見て、神の恵みというものを理解できない、期待できないとしたならば、今度は何が原因でしょうか。ここにある不信者と同じ理解です。自分の中にある世界ですよね。その世界から、考え方から、で、その枠から出られない状態、その枠の中に限定されている状態、それ以上期待し信頼しようとしない、そういう狭い心、それが実は神様が与えられているこの恵みを恵みとして期待させなくしている。だから私たちは神様の祝福を実は期待しないところに、やはり同じように不信仰という技と同じ状態が起こり、そして私たちは神様の御業を見ることができないんだよ。信仰を持っていても、与えられていても、その信仰という技が私たちの一つの、本当にこんなことをしたって無駄だとか、こういうことは起こり得ないだとか、私の生活のその長い経験からいけばこれは無理だとか、という、そういう世界の中に私たちが縛られていると、まさにそれは不信仰の思いの中に縛られていると、神様の御心がわからなくなってくる、神様に対する期待も薄くなっていく。ですからクリスマスというのは、私たちがイエス・キリストというお方が神が人となられた、これは驚くべきことです。そしてその神が人となられて肉体を取った理由は、私たちが救われるためだということを、私たちは信じる信仰が与えられているんでしょ。与えられているならば、その信仰を使いましょうよ。その信仰を用いましょうよ。そうすれば私たちはもうダメだという時に神の御業を求めることができるし、もうダメだという時に私たちは神の御手があることを知ることができるんじゃないでしょうか。そうした時に私たちの本当に日常生活の暗闇の中に光としてのイエスが見えるんじゃないでしょうか。そうすると私たちに足らないのは何なんでしょうか。信仰を用いるということです。与えられている信仰を用いないと、クリスマスがいくら何回も毎年毎年クリスマスを祝ったとしても、私たちの心の中にそのイエス様が光となって来なくなってしまう。また過ぎた、また来た、また来年もあるだろうという、それだけの行事になっていってしまいます。行事になった時にパリサイ人や律法学者たちと同じように、ただ形だけが問われ、形だけが言われるようになっていってしまう。 そうじゃなくて、その形は、実は私たちはキャンドルサービスの光を、ここに真ん中に置いて礼拝を捧げます。暗闇の中に光があるということを私たちは、それを告白していきます。ならば私たちの心の中に、そのろうそくの光は、光となっているんでしょうか。イエス・キリストが私の主人となって、私の必要、様々な必要や悲しみを全部満たしてくださるお方だ。という、そういう信仰を働かせて迎えているでしょうか。そうでなければ、このナザレの人々と同じです。イエスを迎えているのに心の中に迎えることができずに、主の御業を期待せずに主の御業を見ることができない、そんな歩みになっていってしまうんじゃないでしょうか。それは、私自身も本当に問われ反省させられるところです。私たちにとってイエス・キリストのご降誕を祝うってどういうことなんでしょうか。イエスが悪いんでしょうか。神様が悪いんでしょうか。そうではないことがわかります。お弟子さん、ナザレの町の人たちは、ナザレに住んでるから悪いんでしょうか。仕方がないんでしょうか。そうじゃないでしょう。神のこのお言葉が、自分と生活や自分の考えと違うということだけで拒否するという、そこに祝福を見ない理由があるわけじゃないですか。私たちは本当に世界が狭いですよね。私の手のひらの中にある世界が全てだと思っている。で、面白いでしょ、ここでナザレの人たちは。一緒に、妹たちも皆私たちと一緒にいるではありませんか。一緒にいるではありませんかっていうのは、同じ世界に生きているではないですか。同じ価値観や同じ考え方の中にいるではありませんか。なんだ変わらないじゃないですか。と言って期待をしないんです。神様に対する期待を失っていくんです。だから、祝福を見ることができる。とイエス様は言われたのではないでしょうか。最後にローマ人の手紙にこうあります。パウロは9章このイエスが人となって来られた神であるというこのことに対して多くの人は9章の33節32節33節なぜでしょうか。信仰によって追い求めることをしないで行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。それはこう書かれている通りです。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。彼に信頼する者は失望させられることがない。行いでことを解決しようとした、納得しようとした、信仰によって神に恵みをいただこう、今の問題を解決しようとしないところから来ると失望させられるし、つまずく、イエスにつまずくっていうふうに言っています。私たちは信頼、イエスに信頼する者は失望させられることはないと言われたこのパウルのことは、まさにこのナザレのイエスの故郷の人たち、それはややもすると私たちの日常生活の中に生きる常識の中でしか神様を迎え入れることのできない固い心が私たち自身を神様の祝福から遠ざけているのではないでしょうか。また見せなくしているんじゃないでしょうか。そして最終的にはクリスマスが私たちの光の子として来られたイエスが光として私たちを照らさなくなってしまうのではないでしょうか。そのことを覚えた時に本当に 私たちは不信仰ではなくて信仰を持って、それを用いて、そして神に期待をする、神と交わる、そういうアドベントでありたい、そんな風に心から願うんです。これは私自身も本当に大きな戦いでもあります。それは娘や息子のことを通しましても、また自分自身の生活のその足らさを見ても、つくづくそのことを教えられるのであります。何がないのか、信仰という素晴らしい神との管をいただいておきながら、それを通して神に望みを置かない、常識で判断していくだけで終わっていこうとする、そこに光が見えなくしてるんじゃないかな、そんなふうに思えてならないみたいです。今回のクリスマスは神の栄光というテーマで、というふうに高木教授とも話してましたけど、本当に神の栄光を見るには信仰という与えられている管を本当に用いてアドベントを過ごしましょう。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、神が人となって肉体を取られて私たちの中に住んでくださった、信じられないことからでございます。ましてや十字架について死ぬためにお生まれになったなどということは常識的にも、また人々の願いから言っても受け入れがたいことでございます。しかし主はお言葉を通してそのことを約束してくださいました。私たちの救いのためであります。この暗闇に生きる私たちに光をお与えくださるためであると明らかに預言者を通して語っておられます。どうかしよう、私たちはあなたから与えられた本当に素晴らしい手段、信仰というその手段を通して、あなたが私たちに明らかにされている恵みを、また私たちに望んでおられる神の信頼の心を豊かに働かせて、このクリスマスアドベントの時を過ごすことができますように。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。